文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。33歳の時、脳梗塞に倒れ合併症で左目を失明。40歳の時には腎臓の数値が悪化し、医師から余命5年を宣告されました。それから5年を迎えようとしている現在、ヒップホップを通じ世界や社会を知るための入門書、武器としてのヒップホップを発売されました、ラッパーダースレイダーさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1年半ぶり、
はい、ね、お久しぶりです。
ダースベイダーさんと間違えてごめんなさい。
はい、でも一般的な間違いなんで、それは。
あ、そうなんですか。
割とみんなね、よく似てる名前なんで。
宮台先生とでも仲良し。
そうですね、なんかなんだかんだで、宮台さんのゼミに僕今通ってて、
はい、
毎週、はい、大学のゼミに、はい、潜りの学生として、はい、紛れ込んで宮台さんの授業を受けてますね。
あ、じゃあちょこちょこ会ってらっしゃる、
うん、昨日も会いましたね。
そうでしたか。
相変わらず宮田さんはラジカルでいらっしゃいますか。
そうですね、ますますね、盛んな感じがしますね。
そうで、お話聞いてると、うん、先生海外に逃げようって言いたくなっちゃう。
何に？
海外にもう逃げようって、もうダメだ、逃げようってなっちゃう。
さて、ご病気の話は何度か伺ってますが、
うん、
もう少しで、余命5年を宣告された、うん、年月がもうちょっとでやってまいります
ね。生き延びたぞっつって
生き延びたパーティーは4月に、じゃあ
4月の11日が誕生日 で、うん、で45歳になるんで、うん、その日にちょっと、うん、ライブ会場を抑えてお祝いしようかなと、
うん、もうちょっとじゃないですか、
う
ん、
満期5年っていうタイトルで、
はい、でも一度どっか集中治療室にお入りになられたって話も、
はい、ちょっと寄り道しました。一回ちょっと向こうどうなってんのかなって気になって、一回ちょっと集中治療室ぐらいまでは一回行ってみて、うんうん、あ、これちょっと厳しいなって
厳しいな。ちょっと向こう側はやっぱりちょっと難所な感じでした。
向こう側はちょっとなかなかね、行くとなって行くしかないんですけど、うんうん、あ、これはなかなか大変だぞっていうのは、うんうん、集中治療室入った時もアシローシスっていう症状で、うん、もう何にも食べれなくて、うん、でベッドからも起き上がれなくなって、うんうん、で救急車呼んで、うん、でこれもコロナの前だったんですけども、
はい、
その時でもなかなか受け入れ先が決まらないで、
うん、
で延々家の前から救急車が動かない状態から、うん、やっと病院連れてもらったと思ったら、うん、もうそのまま集中治療病棟にポンって入れられて、はいはいはい、今日来てなかったら危なかったよ、はい、
もう行ってみたらいきなり超重症患者ってことになりますね。
もういろんな管が突然刺されるみたいな感じでしたね。
あの世スピードコース一歩手前みたいな、ね、
ちょっとギア入れていくぞみたいな感じがしましたけど、
その時のこととかっていうのはちゃんと鮮明に覚えてらっしゃるんですか。
はい、覚えてはいます。もう本当に体力限界だったんですけども、うんうん、で僕その日、結構時間かかって病院に入って、うん、で集中治療病棟に入れられて、うん、で管だらけで体が動かなくなっちゃってたんですけども、はいはい、意識ははっきりしてて、
うん、
でそうすると夜になってもなかなか寝れないんですけども、
そうだよね、
で集中治療病棟って結構たくさんの方が入ってて、それを24時間その看護師さんたちが、はい、見てくれてるんですけども、うんはい、その意識を失ったまま運ばれてきたおばあちゃんがいて、
はい、
でそのおばあちゃんが深夜1時ぐらいに目が覚めたんですよ、
はい、
で目が覚めたら知らない場所で寝てて、
はい、
で管とかがいろいろついてるっていう状態で、はい、おばあちゃんがパニックになっちゃって、はい、孫の名前を呼んで、うん、おばあちゃんここにいるから助けに来てっていうのが、うんうん、夜に始まっちゃうんですよ、
はいはい、
で
聞こえるんだそれ。
僕は聞こえるんですけど、僕体動かないから耳だけで聞こえてて、はい、でおばあちゃんが深夜に、うんうんうわーって言って警察呼んで警察ってなっちゃって、うんうんうん、でお医者さんたちが来て、うん、あ、今説明しますけど実はこういうことがあって病院に行って、うん、何なのあんた誰なのみたいになってて、
う
ん、でこれはやばいなと思って、
うんうん、
でも耐えるしかないなって思う、はい、そういう状況だからしょうがないと思ってたら、はい、結構続いちゃって、
うん、
そしたらあ、これきついなと思ったら、
うん、
その隣にまたいたおばあちゃんが、
はい、
うるさいんだよーって で、おばあちゃんバトルが始まったって深夜の1時半ぐらいに。
はい、
すごいですね。で
もその方も重症
だ。その方も集中治療室に、まあだから元気が元気なのかなっていうか、集中治療を受けてなお元気みたいなおばあちゃんが夜の1時半ぐらいに、うん、まあ、さっきからうるさいんだよって、あんた病院にいるんだよ、わかったよみたいなこと言って、なんだ、あんたなんなのみたいな。
話聞いてるとちょっとコントっぽくなってますけども。
でも僕そのまま、それで、うん、あの体固定されたまま、うん、うわーと思ってナースコール呼んで、さすがにうるさすぎて寝れないから、うん、睡眠薬を処方してくださいって言ったら、うん、まあ、僕の病状に合わせて睡眠薬を処方してくれたんですけど、うん、でこれを飲んでやったのおばあちゃんたちのバトルから、うん、逃げられると思って飲んで、うん、寝たら、うん、夢に出てきました。
あー、ちゃんと出てきちゃうんですね。
朝までずっとおばあちゃんの
すごい、逃れられない、
逃れられなかったです。
きついな、きついですね。
元気なおばあちゃん
たちがね、まあ、だから持続した悪夢みたいなことに
ずっと続いちゃいました。逆に
持続可能な悪夢、
そうですね、
SDG
みたいな、
SDG
なんですけど、
なんで悪夢って見るんだろうね。
なんかね、やっぱそういう
とんでもない、
一応記憶の編集なんで、編集真っ只中にリアルにおばあちゃん同士の喧嘩が起きてたんで、
あ、だからそれをその場でリアルに編集した、う
ん、トレトレピチピチを、
ほとんどドキュメンタリードリームみたいな、はい、
それは後々ラップにはしなかった。
あ、まあでもあの今みたいな形であのちょっと枕話として使わせていただいてます。
すごいですね。でもそれでもしっかりその生きて聞こえて声がうるさいのよって言えちゃうんですよね。
だからあの、まあ、病状は僕病人ってだから弱ってるっていう、ある種の病人のイメージで皆さんあると思うんですけど、やっぱり個々に病状によってどこが悪いかとかも違うし、まあ、元気があってなお病気の人もいれば、あの別にいっぱい喋れる病人もいれば寡黙な病人もいれば、実はいろんな病人がいるのを病人っていうカテゴリーにして、この人たちは弱ってる人、かわいそうな人たちとか、出てきたらね、あの、あ、病気なんだからみたいなこと言われて、その、元気にしてても、抑えつけられちゃうっていう、このカテゴリーに入れられちゃってるなっていうのが僕は一つ学んだことで。
ああ、なるほど。
で、これはまあ、その、レッテルを貼られてあなたと病人らしくしろっていう言葉があると思うんですけど、この病人らしくしろっていうのは、実は結構そのおばあちゃんみたいに元気な病人もいるわけですし、僕も別に、あの、気持ちは元気なので、なんで僕は、あえてちょっと派手な格好をしたりとか、ベラベラ喋ったりして、いや、あなたが病人はこうだと思い込んでるものっていうのはただのステレオタイプで、本当はいろんな病人がいますよっていうのは、あのアピールするようにしてますね。
かけてる眼帯もですね、あれですよね、黒い眼帯に白の白い文字で死に損ないって書いてありますけども、
死に損ないって書いてあります。
派手でいいですよね。着てるパーカーもピンク色だし、
オリジナルのなんか、
この眼帯はそうですね、あの友達が書いてくれた死に損ないっていう字を眼帯にデザインして入れてます。
まあでも、まあ何回かはこうあれだよね、まあ手術なんかもしたことありますけども、
ね、
あの生死をさまよってなお勝つみたいなことは、こう生きることのなんかこう大きなこう影響力、まあ、例えばもうダース・ベイダーさんの場合は生存率5年とか言われちゃうと、誰が決めたんだみたいな、気持ちになったりするじゃないですか、こいつら絶対破ってやるからなみたいな、
まあ、僕はだから5年後の自分に会いに行くっていう約束をするみたいな、それを言われた時に、じゃあ5年後の自分に会いに行って、なんか、あの、間抜け面してんなおいっていう、会いに行ってやろうみたいな考え方にはなりましたけどね。でも同時に、あの、特別なことだとも実は思ってなくて、その人が死んでしまう、亡くなってしまうっていうこと自体は、もう 100%みんなが迎えることなんで、
そうですね、
でそのことを、忘れて、ある種なかったことにして日常を送っているっていうこと自体に気づくというか、
なるほど、
で実は、あの常にそれはあって、それは交通事故でも災害でもそうだし、あの急に病気がになることもあるし、でそういったことが起こって、実は常に死というものと自分は一緒にいるのに、いないと思い込んでるっていうのに対して病気することによって、あ、いつも隣にこの、まあ、あの落語の死神みたいなやつですけど、いて、で、まあ、そいつとなんとよろしくやりながら、日常を送ってるんだなっていうイメージで、ちょっと逆に豊かになったところもありますよね。
どうせ死んじゃうんだからとか言いつつ、普通の人たちは、やっぱりなんか、それを結構永遠のもののように、こう生きてることが、なんか持続可能なように、こう、未来を考える。その辺はやっぱし、 違ってるよなと、
うん、だから僕、死神が隣にいてそいつとなんか、うん、おいおいちょっとあんま寄らないでとか、うんうん、あまた何角曲がったらいいのみたいな、うんうん、ある種その死神とのコミュニケーションみたいなのは、うん、むしろそれの方が世界が豊かな気もしていて、うん、だって実はいるんだから、うん、いるって分かったんだったらじゃあこいつとちょっと仲良く、うん、水木しげるの絵みたいに死神と一緒に歩いていくみたいな、うん、なんかそういう方が楽しいかなとも思ってますね。
知ろうとか理解しようとできますもんね、うん、存在を感じていれば、
う
ん、
あともう一つ、うん、理解しようとというよりも全く訳の分からないものが隣にいるっていう方が僕は正解だと思ってて、うん、要は自分が理解できるものしかない、うん、世の中世界は自分が全部理解できるんだっていうことに対して、うん、いやこの横にいる死ってやつは全く訳分かんなくて、うん、なんだか分かんないやつが実はずっと隣にいるっていうのこそが世界だなっていう、うんうんうん気もしますね。
分からないものがそばに、
うん、本の中でもちょっと自分の個人的な体験と、うん、その死と、うん、死神と友達になるみたいな、うん、形で書いてるんですけども、うん、なんか分かんないっていうものがあるっていうことを分かるみたいな感じですね、う
んうんうん、今分かんないものに対してなんとか短い時間で分かりやすく解明してやろうっていう勢いはこれは何なんでしょうね。
そうみんなあと分かると思い込んでて、うん、それこそ陰謀論とかっていう言葉が出てきた時、うん、それで正解があると思っちゃうから、うん、あこんな悪いことが起こるのは誰かが企んでるんだろうとか、うん、何かの仕業なんだろうっていう正解が世界にあると思ってしまうから、うんうん、きっとこれには何かっていうふうに思っちゃうんですけど、うんうん、逆にいや分かんないもんだらけで、うん、たまたま分かるものが周りにちょっとあるぐらいのバランスで世界を見た方が実はいいんじゃないかなっていうふうに、
う
ん
そうですよね、
周りが分かんないものだらけだと、うん、その中に死も含まれてたりすると、うん、もうなんかこうあれだねこう悪があがきでもいいから、うん、もう必死にいろんな目の前に垂れてる糸をどどつかんで行くしか手はねえなみたいなことになってくるよね。
だから全体は分かんない中にちょっと分かる、はいうん、その秩序とか安定みたいなものがポカンと浮かんでて、うんうん、でもその浮かんでるのって結構あすごいことだなこんななんか平穏だと思えるっていうことは実はすごいことだけし、うんうんうん、その外側にはわけの分かんないものがブワーって広がってるっていうのが、まあ、僕はそういった世界を特に僕はラッパーなんでヒップホップとかを使ってそういった世界観をもう一回考えてみたみたいなところありますね。
平穏なんてあれだねもしかしたら生きているうちの時間の長さにしたら平穏な時間なんて本当に短いのかもしれないね、
うんうんうん、だから平穏が当たり前だと思ってると平穏じゃない瞬間にパニクっちゃうじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね
いつもと違うってなりますね、う
んうん、逆で平穏はめちゃありがたいことで、うん、普段はパニックみたいな方がなんか まあ、気の持ちようとしては楽なんじゃないかなと思いますね、はい、
本の帯に宮台さんが書いてるんですけど、うんうん、構造の外に出ろと、うん、それしか選択肢がないと思うから構造が続くんだと、うん、ならば別の選択肢を思いつけ、うん、言葉を演奏するという途方もない選択肢に気づいたヒップポップはヒップホップ、
うん、ヒップホップ
は外の選択肢を示し続ける、うん、まさに社会のハッキング、現役ラッパーがアジテートするっていう帯を書いてあります
が、うん、ありがたいですね、なんか元気ですよね宮田さん
でも宮田さんも常に構造の外側だっていう
そうですね外側っていうものを、うん、があるっていうことを、うん、外側に出るっていうのは実は大変で、うん、だから例えばその社会の外に出るなんて言って、うん、いやお金かかるしとか、うんね、別に交通機関使うしとか、うん、社会の外側に出るっていうのはなかなか簡単ではないんですけど、うん、外側があるって、うん、分かっているっていうのと、うん、で分かっていてあえて、うん、内側で生活してるっていうのは、うん、死っていうものがあると分かっていて、うん、それでそいつを隣に置きながら生活するっていうのと感覚的には僕は似てると思っていて、うんう
ん宮田さんはよくね、日本のことについてね、うん、もっともっとどんどんダメになれと、うん、もうどんどん行き着くとこまで行けと、うんうん、そうしないとみんな気づかないだろうっていうふうにおっしゃってますよね、
うんうんうん、
それとやっぱり同じような
そうですね僕も、うん、そうなった時に頼りになるものは何かっていうと、うん、例えばそのリズムに反応して遊ぶ、うん、ヒップホップっていうのは基本的にはリズムに反応して言葉だったり、はい、踊りだったり、うんまあ、それで絵を描いたりっていう リズム同じリズムをみんなが感じてるっていうことを元にその上で遊ぶっていうあり方が僕はヒップホップだと思ってるんですけど、うん、なんかまあぶっ壊れてこういったシステムとか法とかそういったものが機能しなくなった時に、うん、そこにビートリズムがあってでこのリズムを感じて コミュニケーションしたりとか踊ったりとか笑ったりするっていう、うん、ある種そういったコミュニティが築けてれば生き延びれるかなと思っていて、うん、でしかもヒップホップに関しては世界中でもヒップホップっていうのは、うん、あのチャートに入っているような、うん、音楽なので、うん、逆にあらゆるところに同じビートで遊べる人がいる可能性があって、うん、でそういったビートを軸にしたコミュニティみたいなものが国家とかそういった制度の次の段階に、うん、来てもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますね、うん、
前ブラジルかどっかの話を聞いた人がいて、うんうん、あそこで八百屋さんで果物かなんか買ってお金払うと、うん、ブラジルの人はみんなすぐ踊っちゃうっていう、うん、話聞いてて、うんうん、俺はそれは幸せななんていうかさ、うんうんうん、なんかそうなんかまあ、日本外国の人は勝手に体が動いたりするみたいな文化があるじゃない、うんうん、あの中に本当にいたいなって俺思ったことはあるよな、
うん、なんか陽気さがね、うん、こうにじみ出る部分が、うんうんうん、
リズムが鳴ってると、うんうん、つい踊っちゃうとか、
はい、
つい笑っちゃうとかっていうそのこのついの部分がすごく大事 で、
はいはいはい、
でこう踊るぞとかね、うん、今から何々を言うぞっていうのじゃなくて、うんうんうん、リズムに身を任せてると、うん、つい あのさって隣にいる人に喋りかけちゃったりとか、うんうん、ちょっと体が動いちゃったりとかっていう、うんうん、この多分これが人間本来の持っている可能性にリズムに身を任せることでもう一回開かれていく、でこれって実はそのブラジルでもつい踊っちゃう人、これ実はどこにでもそういった本来人間が持っているものっていうのをリズムがもう一回思い出させてくれると思うんですよ、ね、で祭り囃子を聞くとワクワクするとかって、はいはい、でなんか子供とか僕この間雪の日に、
はい、
玄関開けてうちの下の子6歳なんですけど、うん、雪だーっつって言ってもうわーって走り出すんですよ、はい、あれも雪に呼ばれてるんですよね、
うんうんうん、
で子供って雪に呼ばれるじゃないですか、
うんうんうん、
で雪に呼ばれて思わず駆け出して、うんうん、まあ雪だるま作ったりとかするんだけど、うんうん、で雪って道路の上も真っ白にしちゃって、うんはい、横断歩道とか、はい、白い線とかも全部消しちゃって、
はい、
そこにシステムが作った交通のあれとかっていうのは全部真っ白にないことにしちゃって、で子供は全くそんなもん気にせずにパーッて走っていくんですよね。で、あの導かれて体が動いちゃう感覚、僕はあれがすごく人間だと思っていて、でビートが鳴ってるリズムが鳴ってる場所っていうのも、あなんか楽しそうだな、それこそね岩戸を開けちゃうじゃないけど、リズムっていうのがこう人をそうやってわー雪だっていうのと同じような気持ちで動かす可能性があるんじゃないかなっていう
風に。構造の外に出るですよね、
うん、
まさに、
うん、
まあね、東北みたいに年中雪降ったら違うだけど、東京みたいにね、うん、急に一晩で真っ白になっちゃうとね、うん、
あだからそれって非日常がパッと開いて、うん、でもそれは、はい、世界が目の前に現れたみたいな感じでもあって、で逆に雪国でいきなり晴れて、うんはい、パッてこう雪がない、
はい、
地面がパッて出てきた、うん、それはそれで子供は、
う
ん、
そうですね、
あなんかそこにつくしの目があるみたいなんで、うんはい走っていくみたいな、
う
ん
そうです
ね、そういうことだと思うんですよね。
夕立浴びに行く子もいますよね、
うんうん、だ雨だけでも興奮できるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
やったみたいな。
高田純次も雪だっつって飛び込んでったけどね。
やっぱね、童心を忘れず、は
い、いやでもそういうのとこの、まあ、世界は混沌の中にあるから、うんうん、まあ結構目の前の雪だとか、うん、それは子供が反応するように、うん、僕たちはただ日本人にしてみれば、うん、そのなんかこう佐渡おけさんがさ全国で踊って、うん、すぐに踊られてりゃいいけどさ、うん、みたいな、ね、沖縄民謡が鳴、うん、ってればいいけどさ、うん、みたいなのあるけど、意外と重い腰を踊って、僕なんか特にそうだけど、うん、踊るのみたいなこうリズムはあるんだけど、うん、そこに行けないみたいな、うん、これどうするんですかね。
でも、
うん、
リズムへの反応の仕方って、それこそ踊る人もいれば、うん、考えが弾む人もいれば、うん、気持ちが弾む人もいれば、うん、例えば大竹さんがコントを作るときって、うん、明らかにリズムと間じゃないですか、
は
い
は
い、
あそうですね、
次に何をやる、うん、次に何を言う、はいはい、ここで誰が何をやるって、うん、これ全部リズムの上に構築されているから、うん、実はそういった形で大竹さんは多分リズムに反応してて、
うん、
物を作るときのリズム感っていうところでリズムを、うん、に対しての反応してると思うし、うん、実はこうしなければいけないっていうことがないのがよくて、
そうですね、
なんか歌いたくなる人は歌っちゃうけど、こうリズムに反応するかどうか、そこにリズムがあるってことが分かるかどうかだけが大事だと思いますね。
しかもオリジナルのリズムを作って で共感する人とか、うん、ちょっと共感する人とか、うん、これから共感する人とかっていう、うん、様々ですね、う
ん、そんな中で5本を出したんですけども、うん、ダスレーダー武器としてのヒップホップっていう本が出てるんですけども、うん、これは今この2年ちょっとの間、うん、もうコロナがめちゃくちゃなことになって、はい、それで、まあ、よその国もいろんなことしてるけど、うん、この国はこの国で相変わらずもう2年3年近く経つのに、うん、もうやっぱりちょっと後手後手感みたいなのが、うん、また同じかよみたいな感じが世間に漂ってますね、うん、はい、これはどう考えればいいですか。
まあ、すごい単純に後手後手っていうよりも、うんうん、自分が打った手についての効果測定をしてないですよね、
うん、そうだね、
うん、だからこういうことやりました、はい、じゃあそれがどこの部分がうまくいって、うん、でどこの部分がうまくいかなかったとか、うん、もしうまくいってるものがあるんだったらそれをどんどんやればいいし、うん、うまくいかなかったものは考え直した方がいいわけですよね、うんうん、ところがそういった検証、例えば時短営業します、8時で休めます、はい、でこれって効果どれぐらいあったんでしょう。
はいはい、
ね、8時でやめたことによってある種感染拡大に関してどういうことがあったんでしょうとか、あるいは全校一斉休校、子どもたちが学校休んだのは、じゃあその間感染拡大にこういう効果があったけど、その間に学校に行かないことによって子どもたちがどういう機会とか経験を失っているのかとか、あるいは修学旅行が中心になった、運動会が中心だった、じゃあコロナ対策はそれできた、でもその代わり何が失われているのかとか、そういった一個一個の施策に対する効果測定をして、でそれに基づいてじゃあ次はこういう手を打ちましょう、うんうん、次はこういう手を打ちましょうっていうことを一切やってないですよね。
深掘れなかったですよ、ね、
うん、そうだ、また医療が逼迫かみたいなこと言ってますもんね。
全く同じ話をしてて、うん、でだからマスク配ったのがうまくいったらいかないっていう話すらできないわけですから。
そうだよね、う
ん、だからこれをで言ってるは、そんなことやってる間に嵐が過ぎるのを待つっていう、うんうん、そういう方針ですよね。で自分がやったことがうまくいったかいってないかってことは一切考えずに、う
ん
う
ん、でごめんなさい、うん、そんなダースレーダーさんですが、うん、ヒップホップを通じて社会や世界を知るための入門書、武器としてのヒップホップ、幻冬舎より1540円で発売中です。今お話ししていることの続き書いてありますので、うん、宮台先生も帯書いてらっしゃいます、うん、そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲストラッパーのダースレーダーさんでした。短くてごめんなさい、はい、
お邪魔しました。